ずっと寒波が続いておりまして、私たちは寒さに震えながら毎日過ごしていたわけですが、久方ぶりに寒波が緩んで雨が降りました。少し一息ついたわけです。またこの週末には寒さがぶり返すというようなことを天気予報が告げていましたが、こんなふうにしながら季節が少しずつ動いていくというふうなことを、私たちは共にその季節を過ごしていくことになるわけです。私自身にとりまして、この1月のこの時期はいろいろなことを思い起こす、いろいろな人たちのことを思い起こし、出来事を思い起こす、そのような月にあたります。以前の週報にも記しましたように、1月の17日は阪神・淡路大震災の、その震災を記念する日にあたります。私自身も兵庫県の北部で震災を経験いたしました。いろいろな情報を聞いて、それを頭の中でこう整理していく中で、非常に限定された地域に大きな被害が及ぶ、そうした震災であったということが分かります。私がいた兵庫県の北部も震度4を経験し、明け方いきなり揺れ始めて眠気も吹っ飛んでですね、飛び起きたのを記憶しております。下からベッドのマットレスを蹴飛ばされているような感じで自分の体が浮き上がる、そういうことを経験しました。部屋の中の書斎の本棚が次々にバタバタ倒れて、全部結果的には倒れてしまってですね、起き上がろうと思って移動しなければいけないと思いつつ、その度に余震がやってきてということをするうちに、ずっとベッドの中で30分ほど、その後起き上がることが、立ち上がることができなかったということを覚えております。想像を超える大きな被害が出まして、私の住んでいたところから神戸阪神地区のお世話になった方々のところをお尋ねしたわけですが、今でも忘れられないのは道に迷ってしまったことです。様子が全く変わって、家があっちこっちいろんな方向に倒れていることや、そういうこともありますが、地形が変わってしまうほどに町の様子が変わっていた、そのようなことを今も思い起こします。町が復興し、人々が新しい気持ちを持ってそこに住んで、世代が進んでいくということを経験していくには、なかなかまだ長い時間が経過することが必要だということを強く思わされております。今朝のこの御言葉に先立ったこの箇所において、マタイの福音書は主イエスの誕生に関する記述に続き、幼少期に関する報告するような記述が書かれております。マタイの福音書の中でも、そしてルカの福音書の中でも、そのことはごくわずか淡々と触れられております。主は神の恵みの中で恵みに包まれて成長し、神と人とに愛されたというふうに書かれてあります。ルカの福音書の2章の41節以下のところには、主が少し大きくなって ユダヤ人の習慣になれるその訓練のために両親や身内の人々と共にナザレからエルサレムの神殿に行った時のエピソードが書かれてあります。大勢の人々が組になってグループを作って宮詣を行うわけですが、子どもたちは都の賑やかさや神殿の美しさに心を奪われたことであろうと思います。主はその一行からはぐれてしまって、両親がしばらくしてから我が子の姿が見えないことに気づいた。大急ぎで取って返して戻ってみると、少年イエスは神殿で学者たちと互いに論じ合っていた、そういうようなことが記されております。このエピソードの中で主は母マリアのどうしていなくなったのか、お父さんも私も心配してあなたを探していたのにというその語りかけに対して、なぜ私のことを探したのですか、私が自分の父の家にいるのは当たり前でしょうというふうに述べております。この言葉はこの後の主イエスの信仰の姿勢や主の活動の拠点として神殿が用いられていくことになったことにもつながっていきます。主は父なる神に仕え、そしてナザレに帰って父ヨセフとマリアに仕えました。この少し不思議な出来事と主の言葉を母マリアは心に収めていたというふうに書かれてあります。マタイの福音書にはこの後暴君ヘロデによって行われた幼い子どもたちの殺害に関する記述が記されています。実際にそのような出来事があったのかどうかは定かではありませんが、ヘロデの狡猾で残忍な性格を示す逸話としてこのことが伝えられております。聖書はこのメシアへの迫害がすでに始まり、その危機が天使によってヨセフの夢の中で告げられることになったと記しています。このことはさまざまな出来事の背後に神の御心が働いていたということを私たちに教えています。天使はヘロデが幼子を探し出そうとしているからここを離れてエジプトに逃れるようにと命じました。ちょうどこの言葉は出エジプト2章のあたり、1章の16節のあたりのあのモーセを殺害しようとしていたファラオの企みというものを思い起こさせるものではないかと思います。このエピソードは主の家族が神の守りのうちに逃れたことを告げていますが、一方では主と同じ時期に生まれたベツレヘムとその周辺の多くの幼子が殺害されたという痛ましい側面を持っております。エレミアの31章15節の聖句がこのようにして実現をしたと聖書は伝えています。ヘロデはこの後急死し、あなたの命を狙っていた者どもは死んでしまったのだという言葉のようにその言葉が実現していくことになっていきます。ヘロデの後を引き継いだアルケラオスという支配者はユダヤ、サマリア、イドマヤの地方をヘロデから引き継ぐことになりますが、その悪い政治と残忍な性格によってこのアルケラウスはローマから信頼を失って、紀元6年にこのユダヤの地から追放されることになります。地上の権力者たちの実に移ろいゆく権力の虚しい姿を私たちは思わされます。このアルケラウスの弟のヘロデ・アンティパスがガリラとペリアの地方を統治していくことになるわけですが、 ヨセフはこの夢のお告げの中でヘロデの後継者がユダヤを支配しているということを恐れてガリレヤに住むことになったというふうに書かれてあります。エルサレムから見れば実に小さな辺境の町であるガリラヤの地で主はナザレ人というふうに呼ばれて成長していくことになりました。まさに聖書が指し示している意図小さきものを体現して主は生きて成長していくことになったわけです。福音書という書物は洗礼者ヨハネの活動を描くことで主イエスの宣教の活動の記述が始まっています。マルコの福音書では1章の1節、イエス・キリストの福音の始めというふうに書かれていて、それに続いてヨハネの登場というものが位置づけられています。ヨハネはイスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野に住んでいたと書かれています。これはいわゆるユダヤの荒れ野と呼ばれたユダヤの高地から死海に向かっているあの地域を指しております。悔い改めよ、天の国は近づいたとヨハネは宣言をしました。この言葉はマタイの中では4章の11節の部分で主がお語りになった宣教の始まりを宣言する言葉と全く同じであったわけです。この言葉はヨハネの宣教の中において繰り返し語られたものでした。悔い改めるとは反省すること、あるいは後悔すること以上の心の在り方を指しています。神の前に自分自身を振り返って、それまでの生き方とは全く違う自分として生きることを指している言葉です。旧約聖書の中でも悔い改めという考え方は神の救いや祝福ということと密接に関連付けられた言葉であり、自覚的な意味での転換や再転換をしていくということを意味する言葉です。これはイスラエルの神への立ち返ること、あるいは神と民との間に立てられた救いの契約に人々が立ち返るということを指し示す言葉であります。ヨハネは人が悔い改めを行うことの根拠として、神の支配である神の御国というものが差し迫っているのだということを、その終末的な信仰を人々に告げました。神の国とは地上での神への信仰に基づいた共同体というものを含んでいることは確かなことであります。それは単にこう神の支配が及んでいる天の領域ということだけではなくて、地において神の御力が権威が現れる、そのような状態ということを指しているわけです。主たる意味としては神の主権を指す言葉であると言えますが、別の意味合いでは神の主権が現れ行使される領域、あるいはその状態を指す言葉であると言えます。旧約聖書では神の国とか神の支配ということを言う場合に、神によって準備をされている完全な義、あるいは祝福された時というものとほぼ同じ言葉として使われていることがほとんどであると言います。しかも神の現在の支配は受け入れられ信じられている一方で、神の支配のその最終的な段階がなおも期待をされている状態、つまり途上の状態にあって、人はそれをこう待ち望みながらその完全な完成を待ち望む、そういうふうな過ごし方、そのスタンスを持たなければいけないというふうに書かれてあるように思います。神の御国が近づいたというふうに宣言することは、 神の主権の現れやその権威が非常に接近していることを感じさせます。人は今や神への悔い改めと改心を避けることができないこととしてそのことに直面させられている、そのようなことをこのヨハネの福音の姿勢から私たちは示されます。マタイの福音書の3章の3節に書かれている聖句はイザヤ書の40章3節からの引用の聖句です。イザヤの言葉は神の御心が完全に現れる時に備えて神の御心を指し示しそれを実行する手立てである立法に自分の心を向け立ち返るべきだというふうな考えに立って心備えをし準備のためにそうしなければいけないのだということを述べております。福音書は神の救いの御心がその現れがイエス・キリストというお方においてすでに起こったということを告げる、そのことのためにこの聖句を引用しているものと思われます。この中で出てくるヨハネの姿、その風貌は当時のユダヤ教徒たちが思い描いていた旧約聖書の預言者のイメージそのものであると言えます。預言者たちは人の多く住まう都市にではなくて人の営みや交わりが途絶えたように見える荒れ野 の中で神と出会い神の御声を聞きました。ゼカリアに見られるようにゼカリアの 3-4 に見られるようにその預言者の姿は特に人々が強く意識したのはエリアの姿であったとされています。エリアは世の終わりにあたり救い主を指し示しまたその道備えをするために先んじて世に使わされることになるのだと人々に信じられていました。旧約聖書続編の知恵の書の中にこのように書かれています。エリアのそのことを指し示す言葉としてあなたは火の嵐の中を火の馬が引く戦車に乗って引き上げられた、そのように書き記されている通りあなたは定められた時に備え神の怒りが激しくなる前にこれを和らげ父の心を子に立ち返らせヤコブの諸民族を立て直す、そのように書かれてあります。ユダヤ教徒にとってこのエリアという人物はその個人の持っていた信仰の豊かさや深さというものを聖書が指し示しているとともに生きながらにして神の御元に引き上げられたという非常に特徴的な召され方をした人物ということで、いわゆる人間としての肉体の終わりである死を経験することがなかったという意味である種の聖人のような意味付けがなされた特別な存在であったわけです。新約聖書の中ではマラキ書の 3-23 以下に記されている神が定めた終わりの日、主の日に先立って世に使わされる悔い改めの使者として預言者エリアが使わされると述べられています。つまり神の御心が世に行き渡り救い主が到来するその前段階として世の人々の心を神に向け悔い改めに導いて神の御心を生きる、そのことのために神からの聖人であり預言者の働きをするエリアが使わされると記されています。人々は預言者洗礼者ヨハネを エリアであるというふうに考えました。多くの人がエルサレムとユダヤの全土からヨルダン川一帯の地域からヨハネのもとにやってきて、自分自身の罪を告白し、悔い改めを行って、その印として彼からの洗礼を受けました。人々の心にはヨハネの洗礼が神の救いに預かるための、あるいは救いを受けるために備えておくべきある種の条件のように見なされていた部分があったのかもしれません。そうした人々に混じって、当時のユダヤ教の派閥の中では多数派を占めていたファリサイ派ユダヤ教徒たちや、貴族や裕福な階層に属していたサドカイ派ユダヤ教徒の姿もありました。ヨハネは彼らの物見高い好奇心からヨハネの洗礼を受けに来たと思われるその姿を見て、マムシの子らよという非常に強烈な呪いの言葉を投げかけております。ルカの福音書の3章の7節を見ますと、洗礼を受けるためにやってきた多くの人々に対して、このマムシの子らよという言葉が向けられているのに対して、マタイの福音書はこの宗教的特権者たち、ファリサイ・サドカイの人たちに対してヨハネがこの言葉を投げつけたと書かれてあります。差し迫っている神の怒りを避けることはできない。神の前にへり下り、自分の罪を悔い改めて新しい人間として生きるべきだ。その生き方を通して生じてくるそれぞれの良い働き、そしてもたらされる果実の内容が問われていくことになると彼は述べました。形式だけの経験さや立法や戒律の教えを通して求められている神の愛を実践すること、あるいは神の御心の求めを知ることを抜きにして、神の救いはないとヨハネは語ったわけです。ヨハネが語った言葉は激しく、また請求なものでありました。神の救いの民イスラエルの血統に属しているから、すでに救いを受けることができると思ってはならないと彼は警告をしています。そのような宗教的な特権意識や誇りは、神の救いの出来事の前には何の役にも立たないと述べます。神の御心はどのようなものからでもアブラハムの末裔たちを作り出すことができるからです。神の迫り来る怒りと裁きを避けるために、急いで悔い改めをせよ、それが彼の語った中心的なメッセージでありました。神が救いにふさわしいと思っている者たちと、救いにふさわしくない者たちとはすでに選別されている、だから直ちに悔い改めなければならないというわけです。ヨハネは自分自身の役割と立場性を明確に語りました。悔い改めの印として、自分は水で洗礼を授けているけれども、私の後から来る方、すなわち神からの救い主メシアは自分よりも優れた方、これは強いという言葉が用いられていますが、そのような方であると述べられています。この表現は、この私よりも強い方というのは、旧約聖書の中では神との関係の中で、神と人との関係の中で神に対して用いられることの多い言葉であります。マルコの福音書ではヨハネの言葉はキリストに関する告知と聖霊による洗礼というふうに、そのことが指し示されておりますが、このマタイの中ではメシアである主イエスとの関係の中で、ヨハネがすでに従属する存在である、私は 勝るものではなくて、その靴の紐を解く価値もないほどに小さな存在であるということが強調されて述べられているわけです。ヨハネは備えるものであり、悔い改めのための洗礼者というふうなことが言えます。救い主の洗礼それ自体が洗礼、聖霊を人に与えるものであるということを考えると、彼の役割というものがはっきりとしてきます。旧約聖書ヨエルの3章の1節の言葉、その後私はすべての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。この聖句は神の霊による洗礼ということへの大きな期待感を指し示しています。救い主は洗礼によって神の霊を私たちに注いで、神の御心に生きるものとして私たちを立たせてくださいます。その結果、御国にふさわしいものとそうでないものとが分けられて、ここに書かれている非常に厳しく激しい言葉、麦を蔵に納め、殻を消えることのない火で焼き払う、そのような結果がもたらされると言います。ヨハネの宣教と洗礼という技は、神の備えた救いの時に向けて、救い主によって開かれようとしている神の国の始まりに、私たち一人一人が悔い改めて備えること、主イエスを受け入れるべきことを私たちにはっきりと教えています。主の宣教の始まりを聖書は洗礼者ヨハネの姿と言葉を通して私たちに示しています。主の宣教の始まりに向けて、またその宣教の御言葉を私たちは心を開いて神の御心として受け入れる、そのようなことが一人一人の信仰の課題として与えられていることを改めて心に刻みたいと思います。お祈りを捧げいたします。神様、主の地上での歩みに先立って、ヨハネの宣教の働きが福音書には記されています。改めてそのことの指し示す意味を私たちは心に刻むことができました。へりくだった思いを持ってあなたの御心を待ち望み、救い主を待ち望む、そのような信仰が私たちに求められています。どうか謙虚な思いであなたの前にぬかずき、あなたの御心を我が心として生きることができますように、ウェルの導きを備えてください。コロナウイルスの感染者がまた再び増加しております。私たちの国はさまざまなことを模索しながら、コロナとの共存を果たしながら歩むことを求めています。どうか私たちの生きる世界をあなたが顧み、また憐れんで、あなたの御心を持って私たちの行く手を照らしてください。必ずやあなたによって開かれた解放の時、平安の時が備えられていることを信じて、新たな思いを持って前進していくものとさせてください。私たち一人一人にしかできない小さな信仰の技があります。神様、どうか謙虚な思いを持って隣人に仕え、あなたにあることの喜びを明かしすることを通して、その技を全うさせてください。私たちの思いからでは達成することのできない、そのことを主が助けてくださり、共に担ってくださることによって、その技が実現することを私たちは知っています。主と共に歩むことを喜ぶことができますように、私たちを強めお導きください。新しい1週間の旅路が始まりますが、どうか一人一人の 世の働きを祝福し豊かなものとしてください。それぞれの健康と平安が保たれてこの1週間を過ごすことができるようにしてください。私たちの愛する家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安をお与えください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友の上にも、そのお一人お一人のご健康が支えられ、平安が守られて、それぞれの生活や働きに向かうことができますようにしてください。尽くしません。これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。